こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第173回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
心理的安全性を高める方法。
心理的安全性、
はい、
ね、最近すごく話題に、
そうですね、
なってますね、
はい、この簡単にまず説明しますと、
はい、
心理的安全性っていうのは、うん、まあ、組織の中で自分の考えやこう気持ち意見っていうのを誰に対しても安心して発言できる状態のこと、
はい、
ということですよね。
ですね、
はい、いわゆる何でも言える環境
ですね、
のことですかね。
一言で言ったらもうそうですよね、
はい、
何でも言える場であるという、
うん、これが取り沙汰されるようになっているというのは、
はい、
まあ、昔からこの会社の組織では言いづらい環境があって、なかなか生産性が高まらないということがあるということですよね。
ですね、うん、はい、やっぱりこう、ね、組織なので、
はい、
上下関係もあるし、ね、なんか今までこれをやってきた人にどう思われるかな、
うん、
なんか怒られるんじゃないかなとか、なんかね、若いのに生意気言うなって思われないかなとか、うん、なんかね、いろんな思惑があって言いづらくなるっていうのは、まあ、分かりますよね。
そうですね、まあ、ほら会議なんかだと、
うん、
まあ、同じ人が話してたりとか、
はい、
まあ、これを言ったら、ね、こう何か咎められるんではないかとか、
うん、
そういうのがあって、
はい、
まあ、ほとんど質問しないっていう人もいるし、
ね、会議出てるのに、
うん、
何も言わずに終わったって。
そうですね、
うん、
ただ今なんてこうオンラインの会議が、ね、多かったりするので、なおさら、
はい、
こう話さない人はまあ話さない
ですよね、うん、いや、オンラインだと、
はい、
もう発言してる間その人のみに全員がこううわっと注目するっていう、うん、そういう雰囲気に、まあ、仕組みになりますよね、
うん、
だから一堂に会して喋ってる場合は周りの人の反応をちょっと伺いながら、
うん、はいはいはい、
あ、これ大丈夫かなとか、 あの人はうなずいてくれてるなとか、
うん、
でこう様子見ながらいけるけれども、オンラインだとさあ自分の番、
ね、
でひとまとまりの考えを全部言わないとっていう、
はい、
うん、これはプレッシャーですよね。
そうですね、うん、まあ、そういう時にでも、
はい、
まあ、こう心理的安全性っていうのが確保されていれば、
うん、
まあ、そういう場であっても自分の意見を、
はい、
言いやすくなるということですよね、
うん、ですね、
はい、うん、まあ、元々この心理的安全性っていうのは、
はい、ま
あ、どういった歴史があってどういうふうに提唱されたっていうものなんでしょうか。
ですね、
はい、
そこちょっとこう詳しめに今回は、
はい、
理解をして、言ったらいいかなと思うんですが、まずもともとは組織行動学の専門家であるエイミー・エドモントソンという人が、1999年なのでもう24年5年ぐらいですかね、
はい、うん、
もう前だいぶこう歴史のある説といいますかね。で、チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり罰したりすることがないと確信できる状態、
うん、確信できる、
はい、
あ、自分の発言は絶対に否定されないっていう
ですね、
確信がある状態という、
はい、
ことですね。
それをこう心理的安全性のある状態という、うん、そう、まあ、定義をしたと、
はい、
で、まあ、そこまでだいぶこう昔の話ではあったんですが、なぜここで急に話題になることが増えたかというと、これはあの Google のせいと、
せい、
はい、
Google
がきっかけという
です、ね、はいはい、使ったんですね、
はい、でこれはですね、
うん、
まあ、Google が、うん、生産性が高いチームは心理的安全性が高いよというこの、まあ、調査結果を発表して、
はい、
それがこう、まあ、SNS とかを介しながら、うん、わっと広まったという、で、まあ、その、 まあ、Google の調査がどんなものだったかと言いますと、うん、ちょっとかっこいい名前がさすが Google と思うんですが、はいはい、プロジェクトアリストテレスという、
おかっこいいですね、
ね、名前をつけた、はい、そういうプロジェクトで、で、Google 社内のこの調査なんです。
うん、
で、社内で、まあ、いろんなプロジェクトをこう進めるわけですが、その数百のチーム、まあ、プロジェクトについてこう調査をした結果、心理的安全性が高いチームほどこう、まあ、優秀だったと、
はい、
まあ、もう少し具体的に言うと、うん、こうアイデアの活用がうまい、収益性が高い、あとは離職率が低い、
まあ、そうですよね。
ね、やめないっていうことですね。
そうですね。まあ、それもすごい大事なことですよね。
はい。はい、あとは、まあ、マネージャーからの評価が高い、
うん。
そのチーム全体をさらに統括している上の人たちから見て、うん、もういいプロジェクト、チームであるという、そういう評価が得られている。
はい。
まあ、どういうチームがいいチームかなっていうのを見ていったら、心理的安全性だなという。
なるほど。そこに行き着いたわけですね。うん、
ですね。
まあ、まあ活発にこう意見が出ていて、
はい、
誰もそれをこう否定する雰囲気もなく、
うん、
いろいろな意見がかなりこう多く出せ引き出せるっていうことですよね。
ですね、うん、はい。もう決まったことをみんなで、はいはいってやるっていうよりは、
はい、
あ、こういうアイデアどうでしょうかね。あ、うん、私こう思いますね。あ、こんなのどうでしょうっていうのをポンポンポンポン出てくると。
そうですよね。
うん、
せっかくこうチームでやっているわけですから、
はい、
誰か特定のこう発言力の持っている人の意見だけで言ってしまっては、
はい、
結局チームでやってる意味があまりないですもんね。
ですよね。うん、でです、
はい、
この、ね、Google 発表したこの心理的安全性が大事だよということなんですが、
はい、
その中で心理的安全性を損ねる4条件という、
ほう、
まあ、4つの要因という。
これをやってしまうと、
はい、
心理的安全性が損なわれると、
うん、
いうことですね。
ですね。
はい、
で、それが、はい、まあ、見えてきたぞというので、まとめているので、
うん、
その4つ、ちょっとこれからご紹介します。
はい、
うん、まずですね、このメンバーが何か発言したら、
はい、
他のメンバーからあるいは上司から、うん、こういうふうに思われるんじゃないかなと、
はい、
というこう心配をすると、
発言する前にですね、
はい、
そういうふうに思ってしまうことがあると、
はい
はい、
でそれが次のようなパターンとして出てるんですが、
はい、
まず一つ、無知だと思われるんじゃないかな。
おお、なんかね、全然知らないで、
うん、
突拍子もないことを発言して、
はい、
全然お前分かってないなっていうふうに思われるんじゃないかと、
はい、
こんなことも知らないでお前言ってるのかと
ね、
うん、
はい、だからうかつに発言できないという、
はい、
まあね、英語、元の英語だとイグノラントイグノラント、ね、ものを知らない、分かってないというふうに思われたら嫌だな と、
うんうん、
という気持ちになりやすい、
はいはい、
そうすると心理的安全性が損なわれる、う
ん、意外とあれですよね、自分が分かっていないことって、
はい、
みんなも分かっていなかったりするので、
本当そうなんですよね、は
い、むしろ言ってもらった方が助かったみたいなことありますよね。
あります、あります。
私もあれ知らなかったたんで、
はい、
でもなんか分かってる風で進んでるから、みんな分かってると思ってたんですけど、質問してもらって助かりました
っていう。そう、
うん、
ありますよね、
うん、
講座をやっていて、
はい、
で質問が出てくる時に、
うん、
質問をする人って意外ともうこの心理的安全性がまあ乏しいのか、
はい、
やっぱりこう気にするわけですよ、
はいはい、
ね、分かってないの自分だけかもしれない、
そこですよね。
で、うん、他の人たちはみんな分かってて、
うん、
なんだあいつっていうふうに思うかなって、
うん、
でそういう心配をこのその、ね、現場では言わなくても、
はいはい、
後で教えてくれたりするんですよね、うん、 いや皆さんきっと分かってましたよね、私だけあんな初心者の質問しちゃってすいませんでした、はい、みたいな。ところがその質問に関して、うん、意外と別の人たちから後からメールが来る。
お、
私も分かってなかったのであの質問が出てきて、うん、でさらに説明をしていただいて助かりましたみたいに。
そうですよね、う
ん、だからみんな分かった顔してながら、
そうそうそうそう、
意外とっていうのはありますね。
ね、
うん、
こう会議でもうこうふと、あれこれってもう決まってることだったんだっけとか、なんかちょっとしたこう疑問を浮かびながら進めていて、
はい、はい、
なんかみんなハテナマークがついたまま実は進んでいるんだけど誰も言わないと、
はい、
ね、それがこうもう事実かのように進んでいくという、うん、で誰かが勇気を振り絞って、
うん、
あれすいません、さっきのこれってもう決まったことなんでしたっけって言ってくれて、
はい、はい、
みんなの疑問をね、うん、代表して言ってくれるみたいなパターンよくありますけど、
ね、うん、だそういう時にあそんなバカな質問をみたいに言うと、うん、それ以降こう心理的安全性が低い場になっちゃうわけですよね、
はい、そうですね、だそういうこともね、たとえそのあのもう答えが出てるような内容だとしても、はい、うん、まあ、もう一回確認の意味でした質問も否定されずに、
はい、
ちゃんとねもう一回受けてもらえるという、うん、そういう雰囲気作りが大事っていうことですよね。
ですね、はい、で、2つ目、
はい、
これはですね、無能だと思われるんじゃないかな。
おお、
ちょっと似てますけど、
似てますけどね、
はいはいはい、これは元の英語だとインコンピテント、
ね、インコンピテント、
はい、何かをする能力がないという、はい、でこれは何かミスをしたり、
うん、
失敗をしたりしたときに隠しておきたくなる、
はい、
こうそのまま報告をしたら、
うん、
あ、こいつやっぱりできないんだというふうに思われかねないから、
うん、
ミスをしなかったことにしよう。
ああ、なるほど。そういうことですね。
はい、
はい、はい、はい。
これもやっぱりこう、ね、心理的安全性のせいで、
うん、
もうまあ、潜在的にミスが起こりやすい状況だったのに、
ですよ
ね。うん、ね、それがこう、ね、報告されずに改善できなかったという、
は
い、はい、
ね、
うん、
まあ、隠蔽みたいな、
そういうことです
よ。ありますからね。
はい、
だこれを報告したことによって、
うん、
このまあ無知だと思われる、
はい、
ね、できないやつだと思われる、
うん、
ね、そういうふうに思ってしまうことによって余計にそういう、はい、ね、見えないまま進んでしまうってことですもんね、うん、
ですね、うん、はい、だまあ報告をする側が、
はい、
ね、私がミスをして、
うん、
でしまった、うん、で上司にバレたくないって思ったとして、はい、でこの心理的安全性のなさを、うん、言い訳にするのはまあ良くないと思うんですけど、
そうですね、言ったら、
ね、怒るじゃないですか、
ね、それは怒るようなことをされているのかもしれないですけど、
はい、うん、ただ、ね、それも何があってもパッと言いやすい雰囲気を、
はい、
こう普段から作っておくのは上司にとっては大事かなっていう、う
ん、そうですよね、
ことですよね、
やっぱりなんかこう隠したりとか、
うん、
バレないようにしたり、
はい、
もしくは嘘をついたりとか、
うん、
っていうのは絶対に後で分かりますよ ね、 ね、
そうなった時には余計に評価が下がっちゃうので、うん、
ですよね、
うん、
だね、嘘に嘘を塗り固めるみたいな状態になると、
はい、
もっと最悪ですし、
ですよね、それを気にしている自分もすごくこう満足度が下がっちゃいますよね。
あ、そうそうそうそう、それはありますよね、
うん、
周りからもそういうふうに見られてるんじゃないかという意識を持ちつつ、うん、
はい、
バレなければいいな、
うんうん、
っていうのがあるんで、
ですね、
まあ、まあ最近思うのは本当に事実っていうのはもう一つと、
はい、
ね、起きた事実っていうのは変わらないじゃないですか、
うん、
だからもう何誰がどう何を言い訳しようが、
はい、
結局、ね、事実というのは一つだし、
うん、
そこを隠したりとか報告しなかったりとか、
うん、
っていうのは、まあ、最終的には必ずバレる、
うん、ね、だからその報告の仕方とかするタイミングとか、
うん、はい、
ね、これからどうしますとか、うん、でそこで差がつくんでしょうね。
そうですね。
事実はもう一つだ、
うん、
その対応は差がつくから、
そうですね、あそこ変に、
はい、
まあだからまあこのね無能だと思われるっていう、逆に今それを逆に利用しないっていう話になってますけど、
はい、
まあそういう場をね言いやすい作るという、うん、そちらですよね。
ですね。はい。はい、3つ目、
はい、
邪魔をしていると思われるんじゃないかな。
あ、自分の発言したことによって、
はい、自分が誰かの邪魔をしている。はい、うん、
それをそのね進めたくないんじゃないかと思われる、
は
い、
ですね、
うん、
これは英語ではイントゥルーシブといって、
はい、
あのなんかこう自分が反対をして、うん、わざとこう物事を
妨害するみたい、
はい、うん、あいつに対して、うん、こう攻撃をしたがっているんじゃないかな、
はいはい、
嫌がらせをしてるんじゃないかな、うん、でそう思われたら嫌だからと、
ね、
うん、
単純にこっちのやり方がいいという意見を持っているんだけれども、
はい、うん、
なんか邪魔をする邪魔をしているというふうに思われたら嫌だなと
です、ね、
それ発言しない、
はい、うん、邪魔をしたくないからじゃなくて、
うん、
邪魔をしていると思われるのが嫌だという、
はいはいはい、
まあ、だからその辺でこうなんていうんですかね、自意識が強
い
のを前提とした、
はいは
い、まあ、この考え方、
はい、
全体的にはあるんですよね。
確かにそうですね、
はい、まあ、報告をしないとか、あ、こういうふうに思われたら嫌だという、
うん、
その思われるというところはまあしょうがない、認めてあげようという、うん、
そうですね、
はい、
確かにみんな全てね普通に考えたらいやいやそんなこと誰も思わないよっていうようなことをあえて安全性を担保してあげるというところですもんね。
ですね、うん、はい、だからそれはもともと心理的安全性が高い場であれば、うん、はい、かえっていやいやそんなことは思わないでしょう誰も、うん、という雰囲気にもなっているとは思うんですよね。
そうですよね、う
ん、だからいやこんな風に思われたら嫌だなと、
うん、
無能だと思われたら嫌だ、あ、なんかあいつの邪魔をしたがってるんだと思われるのは、
うん、
あ、尺だからみたいに、うん、思ってる時点でだいぶちょっと場としては、
うん、はいはいはい、
あ、厳しい空気があるのかなっていう。
そうですね、
うん、うん、これが、まあ、イントゥルーシブ、
はい、
邪魔をしてると思われないかなと。で最後4つ目は、はい、ネガティブだと思われないかな。
お、
これはまあ元英語はそのままネガティブということなんですが、はい、もうね、あのネガティブよりはポジティブがいいよっていうのは割ともうみんなのこう共通の理解なので、
うん、
ネガティブな人間だと思われたくない、
なんか常に批判とか反対をするやつ、
はい、うん、
それを目的に言っているというふうに思われたら嫌だなと。
ですね、うん、だからそうだな、改善を提案をする、
はい、
こうした方がいいと思いますと、というとその仕事に関わっていた人をこう批判するような、う
ん、はい、
ね、ちょっとこのパッケージ、うん、インパクトが足りないと思うので、
うん、
って言ったらそのパッケージを開発した人は、
まあ、デザインした人を
ね、
はい、
そう、なんかいい気分じゃないよなってこう、うん、思うと、
はい、
ね、なんか、あ、人を攻撃する人なんだ、
うん、
あのデザイナーが作ったっていうのを知ってて、
うん、
これインパクトがないって言ってるよみたいにね、そういうふうに周りが思うかも
って言って、まあ、改善の提案をしなくなってしまったら、
はい、
最終的にはね、いいものが出来上がらないわけですから。
ですよね、
はい
はい、だからそこではこうブレーキをかけないで、うん、もうこういうふうに感じたらそれを伝える、表に出すと、でそれもこう日頃から、
うん、
いやそれは俺がデザインしたんだけど、
うん、
なんか文句あるのみたいなやり取りが行われていたらもうそれしょうがないですから、
はい、
ね、それもこう普段からの雰囲気作りによって ね、ネガティブ扱いしない空気にしていくという。
そういうことですね。
でしょうね。
はい、
という、まあ、今の4つ
ですね。うん、4つですね。
無知、
はい、
ですね。ものを知らないと思われるんじゃないかな。無能、できない、ミスが多いと思われるんじゃないかな。邪魔をしている、誰かの邪魔をしたがっているというふうに思われないかな。ネガティブな人間だというふうに思われないかな。
うん、ね、4つということですね。
はい、
これを感じると、
うん、
心理的安全性が損なわれていると、
はい、
いうことですよね。
ですね。
だらここら辺を思わないような雰囲気を作らなければいけないと。
うん、そこですよね。
まあ、そもそもが、
はい、
さっき言いましたけど、あの自意識過剰ではないですけど、
うん、
いやいやそんなの誰も思わないよっていうような部分も少しあるので、
うん、
ね、これを確保するっていうのは結構難しい問題ではありますよね。
ですね。だから今回のテーマというのは、
はい、
心理的安全性を確保する、うん、これは、まあ、上司の仕事と言っていいんでしょうね、
はい、うん、
まあ、メンバー全員という言い方もこう、まあ、横並びでメンバーがいる場合は全体の雰囲気というのもそうですけども、場をまとめるリーダー的な人
はい、
が特に意識をしたいことですね。
ということですよね。
はい、
まあ、こうマネージャー的な立場にある人がこういった雰囲気はないように、
うん、
ね、組織を構築していくという、まあ、そこですよね。
ですね。
はい、まあ、それができたチームが、まあ、先ほど Google の調査がありましたけど、
はい、
非常にいいチームであると、
はい、
いうことなんですよね。
ですね。はい、この今の4つがない、心理的安全性の高
い
チームになると、あるいはね、職場になると、
何が起こるのか、何が起こるのか、
はい、っていうとですね、まあ、安心して仕事に集中できる、こうね、不安でこう思われるんじゃないかなと、
はい、
心配しながら発言したり、あるいは発言をできなかったことを悔やみながらずっと生活するっていう、
はい、
そういうのがなくなるので、もう感じたらポンポンと出す、なるので、こう仕事にも集中できると、
はい、
でその結果個人のパフォーマンスが向上する、で、まあ、結果的に全体の業績結果がうまく出るという、
はい、
あとはコミュニケーションが活発になる。
そうですよね、はい、何でも言えるような関係性ですから、
はい
はい、当然コミュニケーションは活発になる、
活発になる、はい、でその結果場の雰囲気が良くなる、ここは大事ですよね。
そうですね、
場の雰囲気が良くなって、で何かミスをしてもそれを気楽に言いやすい、
はい、
ああやっちゃったなんていうのをパッと言いやすいので、ミスとかこう、まあ、不正みたいな出来事が、
はい、
の情報がマネージャーのところに集まりやすい、
ね、こう無能だとか無知だと思われるっていうそこがなくなっていけば、
はい、
特にこう失敗した時にすぐマイナスのね、そういったことも改善要因としてすぐ上がってくるというね。
ですね。
それはすごく大事なことですよね。
はい。
それは隠されてね、上がってこなかったら。
ですよね。はい、だから、この情報がちゃんと集まるから、対応も早い。
はいはい。
やっぱり対応が遅れるっていうのは、それですごくマイナスが大きくなるので、
はい。
だから、ミスや、こうね、何かエラーの報告はもう一刻も早い方がいいんですよね。それをまあ、ね、早く出てくる雰囲気を作れば、
はい、
場に全体にとっていいという、
で
さらには、
はい、
こう会社のチームの居心地がいいので、
はいはいはい、
居心地がいいから、まあ、職場だったら離職率が下がるという、
ね、大抵こう離職する一番の原因は人間関係ですから、やっぱりどんだけね、こう報酬面が良かったとしても、やっぱりこう行くたんびに人と人がねぶつかってストレスがかかっていたら、それはちょっと考え こともね、
辛いですよね。うんうん、ね、だからそう考えてみると、うん、一人一人がこう気持ちよく仕事に集中して、
はい、
で業績を上げてくれるです、ね、うん、売上も上がる、
はい、
でコミュニケーションが活発になるから、うん、ね、場の空気はいいし、でミスもちゃんと報告される、
うん、
で対応できてこう業務の改善も進められる、
はいはい、
で離職率も下がると。
最高です ね、
ね、新しくこう求人出したらもうお金もかかるところを、
うん、
それもかからない、新しいメンバー来ればその教育にもまた時間もお金もかかってなんていう、
はい、
それもいらないとなると、うん、もう多くのリーダーとか経営者が、
はい、
求めているものすべてがそこにある
ね、すべてが改善すると、
うん、もうそこくらいまで言えますよね。
そうですね、うん、なのでこう、まあ、マネージャー的な立場にいる人は、
はい、
もちろんあの自ら、
うん、
そこ、こういうね、心理的安全性を確保するというところに意識を向けてもらいたいですし、
はい、
まあ、メンバーの方も、まあ、そういったチームを作ろうという意識はすごい大事ですよね、うん、
ですね、うん、そう、これね、一人だけでできることじゃないので、
はい、
ね、もうチーム全体の雰囲気、
うん、
カルチャーっていうことですからね。
そうですね、
うん、
で先ほど4つあった、ね、無知無能、
うん、
あと邪魔をしているネガティブだと思われる、
うん、はい、
ね、これはまあ自分がもしこういうふうに感じたとしたら、
うん、
少し心理的安全性が損なわれているということですけども、
はい、うん、
ね、これはこう自分がこう主観的にこれ思うことですよね、
はい、ですね、主観ですね、
うん、そうですね、
うん、
でその他にこうなんていうのか、心理的安全性が損なわれている兆候みたいなのが、
はい、
客観的に見れるものがいくつかあるかなとは思うんですけど、
はい、
さっき言った会議中に誰も質問をほとんどしないとか、
ほう、うん、
そういう会議が多かったりすると、
うん、
あ、このチームは心理的安全性が確保されていない、
ね、確かに発言したしない、
はい、
何人発言したっていうのは、
うん、
もう客観的なデータで出ますね。
そうですよね、
うん、
あとはこう議論を基本的に避けるような会議、
はい、ほう、
よく、ね、これもあるんですけど、こう会議を回すリーダー的な人とか、
はい、
ね、役員だとか、
うん、
そういう人がほとんど会議の議論を支配していて、みんなから意見が出ない、出来レースみたいな形ですかね、うん、
はい
はい、そういう傾向がある場合は要注意っていうようなこともあるかなと。
なるほどね、うん、そうですよね、うん、このもう上の人で決まってるんだから、
はい、
自分が何を言おうと、
うん、
ね、何の影響もないわけだし、
はいはい、
で逆に目をつけられたらただ損なだけだしっていう、うん、そういう気持ちにもね、
そうそうそう
そう、うん、
そうですね。あとこう意見の相違、異なった視点からの、
はい、
こう意見っていうのがほとんど出ない、まあ、議論しないっていうこともそうなんですけど、
はい、
まあ、こういった意見、こういった意見っていう、こう、いろんな視点からの意見が出るというのが、うん、こう、その、話し合いのね、
はい、
成功するポイントでもあると思うんですけど、
うん、
こう、異なった視点からの意見がほとんどない。なので、議論をする必要がないっていう、それ、毎回そのパターンだとちょっと危険かな。
うん、もう話し合う意味がないという、
そうそうそうそう、
うん、
こういった意見、180度逆のこういった意見が、ね、
うん、
あって初めて、あ、じゃあこうトータルでじゃあこっちの意見を採用しようかとか、こっちで進んでいこうかっていうのが出るとね、うん、すごくいいと思うんですけど、
うん、
もう片方の視点からしか出ない、
うん、
そうするとね、いろんな意見を出せるという場ではないっていうことになってしまいますから、はい、
うん、
それも心理的安全性が低いっていうふうに判断できる要因の一つかなと思いますよね。
うん、ですね。
うん、なので、まあ、いろんな意見が出ているかどうか、うん、
はい、
これはすごく客観的に見れることかなと。
あ、うん、なるほどね。
これをやろうって言った時に、 いろんな方法があって、あとやらないっていうこともあるわけですよね。
うん、
普通だったらいろんな考えの人がいるわけなので、
はい、
いろんなこう方向から意見が出るはずが出ないっていう、
うん、
そこですよね。
ですね。
はい。
はい、
まあ、そのあたりが、まあ、客観的に見れる要因でもあるかなと思います。
ですね。
はい。
はい、
ではですね、
はい、
その心理的安全性を確保するために、まあ、今言ったもののね、
はい、
逆をすればいいんですけど、まあ、逆と言っても、うん
ですね、
逆と言っても具体的にどういったことをすると、
はい、うん、
心理的安全性が向上するかと、
はい、
いうところをちょっと最後にまとめていきたいなと思うんですけども、
は
い
はい、3つ具体的に、
はい、
この効果的な方法として、
はい
はい、挙げます、うん、まず1つ目、人前で何かをこう言うことがすごく抵抗がある人というのはいるので、
はい、うん、
発言自体に慣れてもらうためにも、
うん、
気軽に話せる場をわざと作る、
はい、
この、ね、さっきの会議で、話せる話せないっていうのは、うん、まあ、いわば本番なので会議、
そうですね、うん、
なのでここで変なこと言ったらっていう失敗はできない、
うん、
なので、失敗できる場をわざと作ってあげる。
ほう。
で、ただやっぱり仕事であれば、失敗していいところだから今日はなんて言っても、うん、そんなに、ね、うん、じゃあおちゃらけて今日はなんていうふうにはパッと変わらないので、うん、まあ、そこはちょっと仕事の顔を見せかけながら、
うん、
ブレインストーミングをすると、
はい、ブレインストーミング、
はい、
昔からありますよね。
ですね。
いろんな意見をどんどんどんどん否定せずに出していくという、
はい
はい、
これをもうわざとやって、
うん、
で、しかもこのブレインストーミングのルールとして、
はい、
で最初にもう説明をする、
うん、
の突飛な発言ほどいいよとか、
うん、
あとは他の人のアイディア発言を否定するのはダメだよとか、
うん、
の他の人のアイディアに乗っかって、
うん、
さらにこれっていうのはいいよとか、
うん、
っていうそのブレインストーミングのルールを全体に伝えて、
はい、
とそうすればあダメ出し来ないんだなっていうので、
そうですよね、
で突飛なほどいいならじゃ あバカバカしい感じ の、
うん、
のじゃあコーヒーショップで次の新商品は何しますかって、
はい、
天丼みたいなのも、
そうですね、
何言ってんだって言われそうなのをわざと出して、うん、
ルアーとかね、
ルアー、
はい、突飛ですよね。
ね、はい、魚が来てしまう。
そうですね。コーヒーショップでルアー、誰も思いつかない。それ否定しちゃいけないんですよね。
うん、ですね。
はい。
まあ、そう。だからそのね、あ、じゃあルアーだったら、
はい、
じゃあこういうルアーみたいに、
ね、
相手に乗っかっていくのは。この良しとされているので、
そうですね。
じゃあコーヒーポット型のルアーってどうですかとか、
いいですね。ね、
でもう本当に場の収集がつかなくなるような風にこうやって、どんどん発言してもらって、
うん、
で特にこう上の立場の人ほどこうそういう、ね、ちょっとそれはバカバカしいかなっていうところに乗ってあげる。
うんうん、でもね、本当にそういうと拍子もないものから、
はい。
いいアイデアって出たりするんですよね。
ですよね。
今コーヒーポット型のルアー欲しいですもん、
ね、
コーヒーポット型にちょっと針がついてたら、
はい、
なんかちょっと欲しくないですか。それ釣りやってる人がいたら、
う
ん、お土産に買いますよね。
ですよね。で
ちょっと投げたくなる
だそれって、うん、この、ね、釣りをする、ね、今、ね、釣り全然興味ない方はルアーって何の話だっていうことだと思うんですけど、
はい、
あの疑似餌ですよね。
そうですね、
はい、プラスチックとか木とかで作った、
うん、
あ餌に見えるでそれに針がついてて、
はい、
で魚がそれにこう食らいついてくる、
はい、
で、
うん、
一般的には魚の餌に見せるものなので、はい、まあ、大きい魚は小さい魚を食べるから、
そうです、食べ物っていうことですよね。
ですよね、
はい、
だから小魚型のルアーっていうのは山ほどあるんですよね、
はい。
で私昔これ面白いなって思ったのが、
うん、はい、
新井くんっていう名前のルアーなんです。
新井くん、
商品名が新井くんって言って、はいはいはいはい、新井熊の形のルアーで、で水面をバシャバシャバシャバシャバシャってこう泳ぐんですね。はいはいはい、でそれで釣れるらしいんですよ。
アライグマを食べる魚がいるってことですか。
ね、でそれ考えたら、はい、まあいないですよね。
逆に食べられそうです
よね。そうそうそう、うん、で仮にアライグマ食べるような魚いたらこんなでっかいのででもそのアライくんっていう商品は、はいはい、もう本当に手のひらに何個も乗っかるぐらいの小さいものだから、うん、そこは本当ルアーは魚型でしょっていう常識だったらまず出てこないと。
ですよね、うん、
でもしかしたら新人のスタッフが、うん、魚ルアーのアイデア出せって言われてもちょっと苦手なんですけど、はい、動物は好きで、
ですよね、
よく動物園にアライグマ見に行くんですよ、うん、みたいなことを言ってアライグマ型作ってみるみたいな風になれば、
ね
ね、
ちょっと面白い
ですよね。
ね、お菓子いっぱい言ってるからですけど、カヌレのルアーとか面白くないですか。
ね、カヌレ型、
はい、
お、
カヌレだったら魚食べるかもしれないし
、ね、食らいついてくるかもしれない、
はいはいはいは
い、ね、人間が来るかもしれない、
そうそうそうそうそう、
ね、っていう感じですよね。
そう、
そう、なんかこう特にブレーキかけないで、うん、どんどん思いつくままに、で何々さん最近興味あることは、うん、なんで、ね、あ最近植物育てるんですよって言ったら、うん、ああじゃあ、ね、アロエアガベ型の
ルアー
とか、ね、だそういうふうに、はい、こう本人がブレーキをかけない、かけさせない、うん、場を設けるという、
ね、これなんか面白いぞってなってきたら、
はい、
どんどんどんどん、ね、そこからこうスイッチが入ってくるかもしれないし、うん、
ですよね、うん、からまあ、最初からこう整えてしまうと、はい、いいこと言わないとっていうふうに、
ね、
ハードル上がるので、
正解を言わないとみたいなふうになってしまうと面白くないですよね、うん、
はいはい、それがまあ一つ目ですね、はいはい、二つ目は、あ、弱い立場の人にも話を振って発言してもらう、
あえて、
はい
はい、そういうふうに配慮するっていうことですかね。
ですね、
はい、
さっきの、まあ、役員の人が来てバーッと喋って、うん、でみんなからは発言出ないで分かりましたみたいな感じの会議だとどうにもならないので、うん、
はい、
そこはその役員の人が気を利かせて、うん、他のそこの場にいる人に、どう思うとか、うん、あ、これこれもいいかなと思うんだけどどうかなとかっていうのを振って、特にこう新人に対してほど、うん、ちょっとこう振っていくっていう、
はい、
うん、それが効果があるんじゃないかなと。
そうですね、
うん、
その時もこうあのイエスオアノーではなくて、
はい、
どう思うみたいな形で、
いいですよね、
オープンのクエスチョンにしたいですよね。
ですね、はい、はい、で、3つ目ですね、
はい、
これはこの、ね、心理的安全性と一見関係なさそうで、うん、
はい、
でもすごくこう深くつながっているところと思うんですが、何を大切にしているか、その場の価値観を共有しておく、
はい、おー、これは組織として
はい、
こう譲れないようなこととか、まあ、みんなでこの価値観は統一として持っておこうと、
はい、
こういうようなことをですかね、
ですね、はい、でこれがうまくいっていないと、うん、結果的にの心理的安全性が、
はい、
あ、下がるっていうのは分かるんですよね、
はいはい、
の例えばお客さんに誠実にこう相手をするという、
はい、
このお客さんに対しての誠実さをすごく大切にしている、
うん、はい、
会社があるとして、ところがそれをいまいち理解していない新入社員が、
はい、
客なんてこれこれこうやってやれば買うじゃないですか、
はいはいはい、
あの値段下げれば買うじゃないですか、うん、って言ったら、その途端、ね、下手したら社長が、うん、いや君それおかしいだろうって、なんかすごく こう感情的に怒られる可能性が出てしまう、
はいはい、
今までこれだけ大切にしてきたものを君はなんか土足で踏みにじるのかみたいな、
はい、
なのでこうこの場はこういうものを大切にしている、ここは踏みにじっちゃいけないよと、いくらこうブレインストーミングみたいに、何でも言っていい場だとしても、
はいはい、
この組織全体で大切にしていきましょう、丁寧に育てていきましょうって言っていることをこうなんかバカにするような、
はい
ね、発言はダメだよねっていう、それをみんなが分かってる、
はい、
とこう、まあ、出てくる
この、そうですね、
ですよね、うん、
まあ、これって結構際どいところですけど、
うん、
何でも話していいっていうところと、
はい、
こうね、その共通の価値観の枠を超えて、
うん、
何でも暴言入っちゃうみたいなところ、
はい、
その線引きというのは、
うん、
すごく大事な部分ですよね。
ですよね、
うん、
さっきの、ね、このコーヒーショップの枠を超えて天丼みたいなのは、うん、
はい、
もしかしたらいい方向に商品開発に進むかもしれない、
は
い、
うんうん、
ただこのなんて言うんでしょうかね、価値観のようなもの、
はいはい、
この、うん、このうちの会社は何のためにあるのかみたいな、うんうん、そういうレベルのこう価値観っていうのは、
はい、
あ、こう共有しておいた方が、
うん、
あ、いいんだろうな、
そうですね、
っていうのは思いますね。
だからそのね、例えば飲食店だったら お客様に、
はい、
まあ、こう例えば非日常を提案するみたいな、
うん、
そういうすごく大きいね、
はい、
目的があった時に、
うん、
そこからちょっと外れるような、
うん、
ね、お客さんなんで、あの、あれですよ、料理減らしたって分かんないですよみたいな、
あ、そうそう、ね、
見た目なんて別にどうでもいいじゃないですか、胃に入ったら一緒ですよ
そう、ね、うん、本人はそういう価値観で、ね、やってきたのかもしれないけれども、うん、この場はもうみんながそこを大切に毎日こう考えながら仕事をしているんだっていうようなところは、
はい、
あ、全員が共有をしておかないとこう事故が起こるという、
はいはいはい、そのラインは引いた上で、
はい、
いろんな発言をできるような空気にすると
ですね、
うん、その線は、そのバランスはすごく大事な部分ですよね、
うん、
何でも OK みたいな、こう簡単なマネジメントではないっていうことですよね、
はい、
うん、
いや、結構それに近い場面っていうのを、
はい、
そのこうなんか講座みたいなものが終わった、
はい、
あ、質疑応答の時間に、
うんうん、
まあ、さっきねちょっと出たような状況で、はい、さっきのは発言者に対して周りの人たちが好意的な状況ですよね、
うん、はいはい、
あ、あの人が質問してくれたから、
うん、よかった、
自分も、はい
はい、
でもその逆の場面も結構見たことがあります。
場の雰囲気を明らかに壊してしまうような、
はい、
はい、
この例えば今日の何か講座があった、
はい、
セミナーがあったと、うん、でそのセミナーのもうベースになっているような、
うん、
姿勢価値観をそもそも否定してかかるような質問とか、
お、はいはい、
例えば、うん、そうですね、職場で同僚と、うん、仲良くなる方法みたいなタイトルの勉強会があったとして、
はい、
で、そしたら、ね、同僚とうまくいってなくて、仲良くなりたい人が出るわけですよね。
そうですね。
そういう、そういう人がほとんど揃っている場だから、そういうものとして講師も喋る、
うん、
ところが終わった最後に、うん、そもそも同僚と仲良くする必要ってあるんですかね、
うんうん、
ね、仕事をしに行ってるんだからそういうのっておかしいと思うんですよ、
はい、
って言ったらね、まあ、それなりにその講師は答えはしてくれるとは思うけれども、
はい、
その周りの参加者たちの空気がなんか、うん、おいおいみたいな、
はいはい、
そこじゃないだろう、うん、今日みんなで勉強したのはっていう、うん、そういう空気になってなんかね、こう凍りついていくような
ですよね、
うん、
ね、それ結果的に、ね、仲良くする必要ないですよねって言って、
はい、
そうですねって なったとして、
はい、
その人は どこにも何を持っていきたかったのかっていうことになりますよね、うん、
ですよね、
うん、なので、まあ、そこのねちょっとこう共通の価値観を外れてしまうと、
はい、
一気に場の雰囲気を逆に壊してしまう可能性もあると、う
ん、ですね、
はい、まあ、発言する方も、うん、このマネジメントする側も、まあ、両方の立場から、はい、こういろんな考え方がね今日はありますけれども、うん、
はい
はい、どっちの視点からもちょっとこうバランス感覚を持ってやっていく必要があるかなと思いますね、
うん、ですね、
はい、
であとはこれ前回だったかアサーティブコミュニケーションという言葉を前回か前々回かに出したかなと思うんですが、はい、その感覚もこの心理的安全性に関して役に立つなと思います、
はい、
相手を尊重しながら自分の気持ちを伝える、
はい、
相手を否定して自己主張ではなくて、
うん、
あなたはそう思うんですね、で、それは理解した上で私はこう思いますという、
はい、
このアサーティブコミュニケーション、
うん、
この姿勢を心がけていれば、まあ、いたずらに怖がられずに済むという、
そうですね、うん、あなたがそう思うのは理解できますと、
はい、
でも私はこういうふうに思うんですっていうね、うん、どちらも、ね、考えが別々にあるっていうことだけですからね、
はい、
はいはい、ということで、
はい
はい、心理的安全性についてお話ししてきましたけれども、なかなか、はい、安全性が確保されている組織っていうのも、
はい、
実際は難しいですよね。
難しいです ね、
会議で発言しなかったりとか、さっきのように特定の人が話していたりとか、
はい、
まあ、デキレースみたいな会議でほとんどねもう決まってるような会議であったりとか、
ですよね、うん、だからダブルバインドって前にありましたけど、
はいはい、
発言すればその内容で怒られるし、
うん、
黙ってたらその黙ってたことで怒られるし、
うん、
っていうような場は結構ありますもんね。
そうですね、なので日頃から何を何でもね話せるような空気、
うん、
こう思われるんではないかという4つありましたけども、
はい、
そういうふうな思われ思う追われるっていう感覚がなくなるように、
ね、うん、
雰囲気を構築していくと、
はい、
いうことですね。
ですね、
はい、まあ、そのやり方もいくつか紹介しましたので、
はい、
ぜひ心理的安全性を確保するために実践していただきたいと思います、
うん、思います、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。